9月3日日曜日の修行ラジオの時間です。前回の配信というか記録から4ヶ月弱が経過しています。何やってたかというと、ひたすら勉強していたという時期が、3ヶ月弱か、それあったりして、夏休みというか子供の夏休みに合わせて、我が家でも、撮ったりなんだりしてというところで、ようやく9月にもなったので、久しぶりに撮ってみようかなという気になりまして、今始めています。この期間にあったことをですね、私のこの修行ラジオは美貌の意味もありますから、撮っておこうと思います。全く台本もなく、本当に久々なんで喋れるかどうかというところもあるんですけれども、思いつくまま、適当に喋っていきたいと思います。それではスタートです。お疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。前回5月15日に配信しているんですけれども、そこからその翌週くらいからですね、研修というか勉強の、やつがあってですね、久しぶりにこう座学というかですね、仕事を離れつつ、自分の仕事のこう根拠となるようなものについて先生たちから教えていただくという、時間がありました。なかなか久々にこう体系的に学んでいくというのが大変だったなというところです。このいい年してですね、座学、テストとか、そう試験もあったんですね。なので試験のために勉強するというですねマジかみたいなやつをやってました。暗記しなきゃいけないところもちょっとあったりして、やっぱ年ですかね、頭入ってこなくてですね、全然覚えれないっていう、論理的にこう答えを導き出すみたいなやつは、いい年越えてきてるんで、ルールというか、うんちく述べながら、なんとかかんとか書けるんですけど、記憶できないというですね、もともと大したメモリーもないのに、メモリーはないのはあれか、覚えれない方か、記憶容量が少ないって意味か、頭に入ってこないですね。しょうがないので写経する、声に出して、読むみたいなのをですね、手に覚えさせるみたいな、そんなことをやりながら、試験に臨んだこともありました。あれですね、一夜漬けなんかもうとってもじゃないですけどできませんから、そんなことやっても全く意味ないんでですね、毎日帰ってきてからカキカキして寝るみたいなことをやってましたね。試験結果も、開示されて、それなりの恥ずかしくはない成績でフィニッシュしたというところでですね、胸をなでをしているところ、唯一良かったかなというところは、子供たちにも、父親が勉強している姿をですね見せられたのは、もしかしたら良かったのかもしれません。俺も勉強するからお前も勉強しろよみたいな感じです。 言いながら勉強してたんでですね、まあまあ楽しかったです。がんの後半にはですね、私の会社東京にこう全国にあるので、まあ、全国にから私と同じような立場の者が集まってですね、さらにこう集中的に講義を受けるみたいなやつもあったんですけど、まあ、土日は、行けばそれまでの同期が何人かいますから一緒に飯食ったり、ちょっと都内を歩いたくらいにしてですね、楽しかったですね。39歳にしてですね、まあこう会社入ってからほとんどこういう勉強するやつも一緒だった同期っていうのがいてですね、まあ、とても仲良くて、そいつとですね二郎ラーメンを食べに行くというですね、まあ、貴重な経験ができてですね、ね、なんで大盛りを食べようとしたのか全く意味がわからないんですけど、目黒二郎店に行ってですねいっぱい食べましたね。苦しかったですね。なんで大盛りに食べようとしたんだとかって思いながら、こう本当にこう隣の同期と俺たちは今何をやっているんだろうみたいな感じの気持ちになりつつですね、こうニンニクたっぷり入れて食べたんですけど、まあ、マスクしながらだったんで、ああい う, こう匂いがあるような食べ物もしっかり食べれるので、マスクもなかなか捨てたもんじゃないなというところでした。あと面白かったのがですね、東京駅の地下になんかグミッツェルっていうですね、なんかお菓子がお土産で売ってるんですよ。お店の名前とかも全然覚えてないんですけど、彼がその同期がですね、奥さんについては俺はグミッツェルを買っていきたいんだみたいなことを言ってですね、へーみたいな感じで一緒についてきてほしいというかっていうところでですね、私もじゃあ妻にグミッツェルを買って帰ろうというところで、こう整理券なんか交付されててですね、こう日曜日の8時くらいにこういそいそと出発してですね、まあ、9時くらいからこうお店の前に並んで整理券をもらってグミッツェルを買って帰りましたね。あとは東京駅の地下でトミカショップとかプラレールショップあるんですけど、私はそこでこう子供にお土産を買うと。そしたらその近くにですね、なんかこう可愛らしいこうキャラクターのものを売ってるお店があったんですけど、同期は娘さんにそれを買って帰るというところでですね、我々もお互い39にもなりですね、家族のためにお土産を買うと。そういえばそれより今から15年前はですね、また同じようなところで研修していた時は、我々は当時の交際相手にですね、彼は、iPod を買い、私はなんか財布を買ったような気がするんですけれども、まあ、めでたく2人ともですね、その時の交際相手とはその後別れているわけですけれど、15年経ってですね、今度は何かいや、まあ、今度は家族にですね、 お互いお土産を一緒に買いに行くと。当時のそのお土産もですね、我々一緒に買いに行ってたような気がするんですけど、買いに行ってたんですけど、なかなかこう振り返ると面白いですね。人に歴史ありというか、彼はもう私もお互いのそういう歴史を知っているという意味で、若干立ちは悪いですけど、こう若干エモい感じがしてですね、楽しかった。で、それで研修からに終わって帰ってきたんですよね、秋田に。そしたら長男がバレー部に入ってましたね。びっくりしてですね、なんでみたいな感じで、お前ラグビーやみたいなですね、彼は私がこう研修行ってる間とかにですね、Amazon プライムを契約したんですよね。私週5東京に行ってる間ですね、テレビとかないので、なんか面白いもんないかなと思って、こうタブレットにこう Amazon プライムのなんかエピソードダウンロードしてこう見ていたんですけど、彼はそこでですね、ハイキューというアニメ、昔から彼はハイキューが、まあ、好きで、まあ、その中でもオープニング曲とも担当しているバーンアウトシンドロームスですね、まあ、光あれとかですね、フライハイとか、フェニックスという楽曲が好きで、まあ、そっちのこう楽曲が好きなのかなと思ってたらですね、配給どんどんアニメ見ているうちに、 彼バレーボールをやりたいという衝動を抑えきれなくなってですね、こう学校でバレー部があるというのを聞きつけて、まあ、彼は一人で体験入学に行き、体験入部か、見学し、で私がいない間にこう妻にバレー部をやりたいと、バレーボールをやりたいんだ俺はと、どうし、まあ私たちはびっくりはするわけですけれども、何よりこうやりたいことを、自分がやりたいと決めたことをチャレンジするのを後押しするというのが、こう我が家の方針とか私の方針なんで、よっしゃよっしゃっつって、そのまんまですね。まあ、入ってたんで、ただまあまだ仮入部みたいな感じだったんで、とりあえずまあじゃあ練習着買いに行くぞっつってですね、私はこの東京から帰ってきて翌日とか彼と一緒にですねスポーツ店行って、膝サポーター、肘サポーター、あとバレーボールシューズですか、あとはこう T シャツとして、彼はあの配給の T シャツが売ってるんですよ、なんかコラボレーションしたようなやつ、それのこう主人公の T シャツをですね買ってました。でそれで練習に行ってですね、楽しそうですね、こう結構平日も2回あって、あと土曜日もあるんですよ。で彼はあと日曜日もはラグビーで、他に平日あのなんか公文式みたいな感じで公文行ってるんで、僕は休みが木曜日しかないんだとかって言ってるんですけど、まあ、クモンもバレーボールも自分でやりたいっつって始めてるやつなんで、まあ、嫌ならやめろっつってるんですけど、疲れたならやめちまえみたいな、あの自分でやりたいっつってだからやれみたいな、嫌ならやめてみたいな、そういうところなんですけど、まあ忙しい2年生なんですけどね、まだ忙しい生活を送ってるな彼はというところがします。まあ自分で決めてるんでですね、大したもんだなと思って見てるんですけれども、うわ何があったかな、あと学校から彼は健康診断の結果ですね、でかすぎるということで、まあ、かかりつけ医に見てもらってくださいみたいな感じで、でかすぎるってなんだよと思ったんですけど、小学2年生なんですけど145.5 かで45キロみたいな感じなんですね、まあ、図抜けてでかい、二回りくらいでかいみたいな感じなんですよね。でなんか健康診断でそういう診断が下されみたいな、でかかりつけ医に行ったところで先生、まあ、成長曲線みたいなやつ、これはちょっと大学病院で見てもらった方がもしかしたらいいかもしれないみたいな感じで、今度は大学病院にかかってですね、血液検査やらレントゲンやら何やらしてですね、まあ、結果ですね、特に数値的には問題なく、レントゲンの結果骨形成がもう10歳くらいの骨形成だということで、ちょっと成長が早いというような感じはすると、で成長曲線がなんか3倍くらい外れてるらしいんですけど、まあまあというところで、とりあえず早めに成長していて単純にでかいっていうことだけは分かったね。でただこう3倍ずれてるって珍しいというか珍しくでかいっていうことでですね、病院側からはこれからも数値取らせてくださいみたいな感じになってですね、今後も定期的に病院に通って数値を取られることに、とりあえずこうホルモン異常とかそういうのではなくてよかったなと思うんですけれども、お父さんの家は皆さん大きいんですかと言われてですね、私は小6の時163くらいだったんですけど、そういや弟が172センチあってランドセル昭和内で、ランドセルをこう何すか片手でこう担ぎながら彼は学校に行っていたなとかですね、あといとこも170くらいあったような感じがしていて、まあ、そういえば私はいとことかと合わせると一番小さいんですけど、179で一番ちっちゃいんですけど、まあ、みんなでかくて、ね、みんな割と早熟にでかいみたいな家だったなとかっていうことが夏休み期間中ありましたね。とりあえず長男はでかいということ、なんか二次成長とかが早く来てんじゃないかとか、そういう観点からもこう先生はこう診断ご覧になられてですね、チンコとか見られるんですよね、そういうのを見て、まあ、そういうのでもなく 普通に現時点で普通にでかいっていうだけで終わりました。はい、あとは私が夏休みを利用してですね、家族でですね、コロナも5類に落ちたということで、子供たちに新幹線を乗せて、子供たちを新幹線に乗せてあげたいというですね、長年の希望があってですね、そうだ東京に行こうみたいな感じですね。東京に行くお金がどこに出てくるのかというところはあるんですけど、私はですね、こう月々こういくらかこう妻へ隠してですね、高知の事実ではですね、隠し財産としてこう、給料からいくらか引かれてですね、こうずっと貯め続けていたお金というのがあるんですけど、よしこのへそくりを使っていこうということでですね、へそくりを使って東京家族行ってきましたね。子供たちは新幹線乗って楽しそうでしたし、劇団四季のライオンキングというのですね、見に行ってきました。素晴らしかったですね。楽しかったです。子供たちにすごい、長男もまあまあ楽しかったとかつってましたけど、帰ってきてからたまにこう、ライオンキングの歌とか歌いながらですね、もう家の中歩いてたりする、彼のまあまあ気に入ったのは多分結構すごく良かったっていう意味だと思うので、見せてよかったなと思ってます。次男は5歳ですけれども、お父さんがこうムファサ、お父さんムファサですね、がその弟のですねガーという、こう兄弟にこう、策略にはめられてちょっと命を落としてもらうし落としてしまうシーンとかですね、ちょっと戦うシーンが結構彼にとっては衝撃的だったようで、すごいこうちょっと泣いちゃってですね、怖くてですね、最後、ムファサがまた出てくるシーンがあるんですよね。あ、ムファサ生き返ったね、お父さん生き返ったねとかって彼は言ってるんですけど、それカーテンコールなのでですね、作中ではもうお亡くなりになっているので、カーテンコールだよとかっていうことも教えれずですね、よかったよねみたいな話をして、とりあえず終わってお茶を濁してあと帰ってきました。ですね、東京駅のすぐ裏のこうホテル泊まったんですけど、人がすごいいるなみたいな感じで見ててですね、あとは高島屋のこう5階、別館の5階にですね、ポケモンセンターがあるというところで、ポケモンセンターに行きたいって子供たちに、今回の目玉だったわけですけども、ポケモンセンター行ってですね、私としてはこれが高島屋かみたいな感じで、東京は結構長く1年くらい行ったりとかですね、修業時代ですね、こうやって研修とかでもちょいちょい行ってるんですけど、高島屋に行く機会なんかなくてですね、うわすげーと、お金持ちそうな人がいっぱいいるなみたいな、俺には縁がないなみたいな感じで、高島屋を歩きながらですね、5階のポケモンセンターに行ったらほぼ外人じゃねえかとかって思いながら、外人さんが多いなとかって思いながら、ポケモンのぬいぐるみを彼らはいっぱい買うわけですよね。で、値段を見てちょっとびっくりしてですね、この伝説ポケモンこんなにするのかみたいな感じでですね、へそくりを落としてなかったら、下ろしてなかったら確実にどれか一つにしなさいとかっていうところではあるんですが、このへそくりのおかげでですね、3つ、1人3つまでだったらいいとかっていうですね、ちょっとわけのわからないことを言ってですね、ポケモンまみれで帰ってくることになりました。で、翌日は大宮駅まではですね、小町ばっか乗っててもしょうがないからということで、違う新幹線に乗ろうというところでですね、輝きというのは北陸新幹線ですよね、大宮までは行くということで、大宮まで輝きに乗ってですね、輝きでけ広いなとかと思いながら乗って行ったわけですけれども、長男と次男は新幹線の運転手さんとかですね、駅員さんとか車掌さんとかですね、に手振りまくってですね、ありがたいことに返してくれるんですよね、企業イメージというんですかね、あれはすごい立派だなと思いながら見てたんですけれども、それで大宮駅まで行って、今度大宮駅から鉄道博物館まで移動してですね、鉄泊鉄道博物館の中で半日くらい過ごしましたね。いや楽しかったですね、鉄泊は。私は別に鉄道好きじゃないですけど、それでもこう、昔からの車両とかですね、見ながらすげーみたいな、なんかワクワクするみたいな感じでですね、 もしました。子供たちもすごい楽しそうで、あと全く別の話なんですけど、うちの長男のなんていうんですかね、このやっぱコロナ禍のが影響を与えたものって結構大きいなと思っているんですけれども、この 2,3 年ですよね、3年弱か、外出とかは全く、うちの家結構我が家、きっちりしなくてですね、必要、私とか妻だけがこう買いに行ってみたいな、で子供たちは原っぱで過ごすとかですね、公園のこう本当なんか河川敷でラグビーボールを蹴るとかですね、そんなこんなでこう人とあんまり関わらず生活させてたんですけど、それもあってですね、こう社会生活で必要なスキルであるんですね、エスカレーター上り下りするみたいなやつが全然長男の場合はできなくて、上りはできるんですけど下りが怖くてできないという、どんくささも相まってですね、あったんですよね。そして都会行ってる間に、ね、エスカレーターいっぱいあるじゃないですか、東京って。でそれ怖い怖い言ってたんですけど、鉄道博物館比較的こう人もあんまり平日行ったんでいなくて、フリーでこうエスカレーターにいっぱい乗れるっていうところがあってですね、そうなん、何回か乗せてるうちに今度楽しくなってきたようで、エスカレーター乗れるようになってて、わあこれは都会連れてってよかったなみたいな感じで、エスカレーター克服したわみたいな感じで思って見てましたね。まあ次男の方が全くそういうのを苦にせずエスカレーター上り下りとかできるので、まあそれを、見ていて彼も意を決して一人でやってトライしてやれるようになるというところでですね、まあ非常に良かったなと思ってます。鉄泊ありがとうというところですね。あとなんか夏休みの自由研究なんかも作るようなやつがあってですね、まあ、それで鉄泊でそれもクリアできたというところで、ありがとう鉄泊というところでしたね。で夏休みが終わりまして、はい、あとはそうですね、昨日はバスケの日本代表がオリンピック出場権を獲得というところで、バスケットも本当素晴らしいなというところですけど、今度は来週からラグビーのワールドカップがいよいよスタートしますからね。今日長男のラグビーの練習に参加しているわけですけれども、素晴らしいプレーを長男と、チームメイトの子が披露してですね、まあ、長男別に足は遅くはないですけど特別速くもなく、ステップがすごい踏めるわけでもないと。ステップっていうのはこう右に行ったり左に行ったりっていうのをこう俊敏に、行って相手のディフェンダーをかわしていくというランニングスキルがあるわけですけども、そういうのができるわけでもないと、ただただこう直線的に、ボールを前に運び、まとも大きいので取られたりはするんですけど、その後きっちり相手味方にいいパスを出してあげるっていうのが彼のいい持ち味としてあるわけですけれども、それがですね非常にうまくいって、ラグビーのパスっていうのはこう真横ないし後ろにしか出せないわけですけれども、こう前にボールを投げて前のスペースをこう点と点で共有するっていうのはこうサッカーとか、まあ、バスケットなりでありまして、まあ、比較的容易というかですねなわけですけれども、まあ、ラグビーの場合は真横ないし後ろにしかやれないんで、こう本当こう信頼が大事になってくるというかですね、まあ、私ラグビーやったことないんで分かんないですけど、よっぽどこう投げて取るっていう意思の疎通、同じ絵を描いてないとです、同じイメージを出し手と受け手が共有してないとこうスピーディーに、行うことはできないんですけど、まあ、それがうまくバンとはまってですね、で子供たちもこう通じたっていうのが分かったんですかね。でトライ取ったそのパスの受け手の子がですね、うちの子 の名前まるまるって呼んでですね、ナイスパースみたいな感じでこうタッチを求めてきて、で長男もナイスラーみたいな感じ、ナイスラーみたいな感じで丸々くんバーン丸々くんって言ってこうパチンってタッチしてたんですけど、いや いいなと思ってすごい見てましたね。こうイメージを人と共有してこう瞬間でもですねバチッと重ねてこう何か一つのことを達成するみたいな、こう大人でもこうなかなか得られない体験でありまして、それをですねやっていくっていうのがすごいなと思いましたね。あれ見ててよかったです。あとうちのこうラグビーのクラブチームはこう親御さんとかですね周りにすごいこう見てるんですけど、コーチたちもですねそれを見てこうおおみたいな感じでこう拍手してナイスプレーってみんなでこう会場中でですねこう褒めたたえるみたいなところがあるんですけど、まあ、そういうのでこう子どもたちもすごい楽しそうにしてやっていましたね。で私はあのこうラグビーのゲーム形式の時はあの先進というかですね副審あのラインズマンみたいなところでラインズマンやってるんですけど、まあ、アシスタントレフェリーっていうらしいんですが、まあ、それをやってまして、なんでそういうことをやってるかっていうとですねあの子供たちを近くに入れるからですね、まあ、出身はさ、まあ、さすがに免許もないしできないんですけど、まあ、そのうちアシスタントレフェリーは資格取ろうと思ってるんですけど、ね、審判資格をですねでやってまして、まずあの子供たちと同じだけの運動量を自分も走ろうというやつですね。あと子供たちのこう、一番近くでこう見ることによってですね、まあ、我が子のこう顔の変化であったりこう動きの変化、まあ、仮に痛みとかあるんだったらすぐに対応できるでしょうし、こう顔の顔色ですかね、自信が溢れているのかそれともなんかこう消極的なのかみたいなですねのこうつぶさに見て観察していたいっていうですねところがあるんですね。あと声かけしてあげたり、あの自分の子だけじゃなくて、チームメイトの子どもたちにですねいいプレーはいいプレーとしてですね褒めてあげたいっていうのがすごくあって、で声かけしてあげるとこう顔がどんどん静観になっていくんですよね。でそういう変化を見てるのが非常に楽しいなと思って見てました。で今日は特にすごいいいプレーが見させてもらってですね、イメージ共有するっていうのですね、まあ、彼らも一朝一夕でやってるわけじゃなくて、実は彼らってあの2015年のラグビーワールドカップの年に生まれていて、でちょうどクラブチーム入ってきたのも4歳とか5歳の頃なんですよね、2019年のラグビーワールドカップの時。で彼らってあの一朝一夕でそのイメージ共有してるわけじゃなくて3年4年一緒にやってきて共有してるわけですよね。だからあの、まあ、週に1回の練習とはいえですね、こうビジネスシーンでもこういわゆるあのディスコミュニケーションがなぜ起きるのかみたいな話はありますけれども、やっぱりあの何回も反復してやることって大事だし、意思統一をできるようにですね、お互い話し合ったり、確認し合ったりですね、でそういうことって改めて大事だなというのをこう子どもたちからも教えてもらったと。一朝一夕ではできないんだよというところですね、すいません教えていただきましたというところで学ばせてもらいました。まあ、そんな週末でしたね。そしてこの3ヶ月だったように3ヶ月4ヶ月弱かだったように思います。9月に入りましたが本当暑いですね。なんか全然もう暑いっていう感じで、ここは本当に秋田なのかみたいな感じだったんですけど、まだまだこうしんどいですけれども、皆さん体調にどうかご留意されて乗り切っていき、切っていきましょう。 あと最後一つあったわ、ですね、長男が初めて自分で働いて金をお金をですねゲットするという貴重な体験をしまして、8月初旬頃と7月下旬頃に我が家の田んぼはですね、まあ、いわゆるあの稲の病気とかですね、虫を駆除するために農薬を散布をするんですけれども、まあ、2年生にもなったというところでですね、まあ、農業を私は継ぐ気はないんですけれども、自分の実家が何をやっているのかとかですね、じいちゃんばあちゃんが何をやっているのか、お米はどういうふうにしてできているのかというのはこう子どもたちにぜひ体験してほしいなというところで、今回この農薬散布にですね、長男連れて行ったんですね。まあ、何をやるかというとですね、トラックの荷台にですねこうホースとですねこうタンクを積んでですね、 ホースをずっとこう100メートルくらい引っ張ってって、で私がそのホースの一番先でこう車種ですね、こうホースを通ってこうバーって出てくるところで家にかける役をやってるんですけど、まあ、長男はやっぱ農薬あんまりかけたくないっていうのもあるんですけど、まあ後ろの方でですねホースを引っ張る役っていうのを、まあ、20〜30メートルですかね、やってるんですね。でそれを手伝ってもらいまして、無事終了して、でまあ長男はですねおばあちゃんからお小遣いというか、お小遣いというかですね、よく頑張ってくれましたということで、まあお給料ですよね、で2000円もらっててですね、でひいばあちゃんもですね彼から見たらですねよくやったということで2000円、この短期間の労働で彼は4000円をゲットしたんですね。まあ嬉しそうでしたね。私も釣られて手出したら私の手は母からもばあちゃんからも叩かれて終わったんですけれども、長男はそれでお給料をゲットするという労働をして対価を得るということを初めて体験したわけです、非常に嬉しそうですね。あとは お米の制作過程に関われたということで、今年米を食べるのを楽しみに彼はしていますね。あと秋口、まあ9月の後半になれば今度稲刈りが始まってきますから、まあ、それも手伝ってもらえたらいいかなと思っています。何せ体験に勝るこうなんていうんですか、こう知識習得の経験はないんですね。まあ本だけでやるっていうよりは手を動かして、辛いところもやっていいところだけじゃないところもですね体験してもらえるというのがいいことなんじゃないかなと思います。もう一個か、本当どうでもいいな、長男はコカ・コーラを飲めるようになりましたね。でドハマりしてですね、コーラダメだっていうところですね、あれ砂糖水だから、砂糖水、黒い砂糖水に炭酸入ってるだけだからっつってですね、とりあえずラグビーの練習が終わった時だけゼロ、コカ・コーラゼロだったら飲んでもいいみたいな、ちょっとわけのわからんことを言って、こうラグビー終わったと彼はコーラ飲んでますね。めっちゃうまそうにして飲んでますね。コーラ最高とかっつって飲んでますね。ヒューガ小次郎かと思うわけですけど、まあそれはサッカーですからね。なんだコーラの話で終わりたいと思います。そんなこんなで何分話したこれ、おすげえ30分も喋ってるな、そんな感じの4ヶ月着でした、まあ、ちょこちょこまた話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは体調管理には皆さん気をつけていきましょう。失礼します。